おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。クラウドフレアが AI エージェント専用の一時アカウント機能を発表したそうですね。一時アカウントってどういうものなんですか？
簡単に言うと、 AI エージェントが必要な時だけ使える使い捨て感覚のアカウントです。例えばコンビニのロッカーを借りる時、その時だけの暗証番号を発行しますよね。それと似たイメージで、エージェントが作業する間だけ有効なアカウントを渡す仕組みなんですよ。
あ、そういうことなんですね。でも、そもそもなんで AI エージェント専用のアカウントが必要なんですか？普通のアカウントじゃダメなんでしょうか？
これはですね、既存のアカウント管理の仕組みがもともと人間向けに作られているんです。AI エージェントは自律的にウェブサービスを操作するので、ずっと使い続けられる強い権限を渡してしまうと、万が一の時にリスクが大きくなっちゃうんですよ。必要な間だけ、必要な分だけ使えるアカウントの方が安全に運用できるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。AI がどんどん自分で動くようになると、セキュリティの管理も人間とは別の考え方が必要になってくるんですね。クラウドフレアがこれを先に出したことで、業界全体に影響はありそうですか？
大きいと思いますよ。エージェント向けの ID 管理や権限の設計って、まだ業界でこれが正解っていう方法が固まっていないんです。クラウドフレアがこのアプローチを提案することで、それが業界の標準的な考え方に近づいていく可能性があります。AI エージェントを本番環境で使っているチームは、自分たちの権限設計を見直すきっかけにしてほしいですね。
続いてのニュースです。JavaScript Core に共有メモリスレッドを実装しようという動きが出てきたそうですね。
ええ。BAN という JavaScript ランタイムの開発者が実験的な PR を公開したんです。ただタイトルにまだ動いていないと書いてあるくらい、本当に初期段階の話ですね。
あ、そうなんですね。そもそも JavaScript ってスレッドが1本しかないって聞いたことがあるんですが、それってどういう意味なんですか？
料理に例えると、コックさんが1人しかいないキッチンみたいな状態なんですよ。一つの作業が終わらないと次に進めないので、重い処理が入ると全体が詰まってしまうんです。これが JavaScript のシングルスレッドという制約ですね。
わあ、それは確かに不便そうですね。では、今まではどうやって乗り越えていたんですか？
Worker という仕組みを使って、別の部屋に新しいコックさんを呼ぶことはできていたんです。ただ、そのコックさんとは材料を直接渡せなくて、一度コピーしてから渡さないといけなかったんですよ。今回の設計は、同じ冷蔵庫を複数のコックさんで直接共有しようという発想なんです。
え、それはすごく大きな変化ですね。でも、同じ冷蔵庫を一度に使うと、取り合いになったりしないんですか？
まさにそこなんですよ。複数のスレッドが同じデータに同時にアクセスすると、レースコンディション、つまりデータの競合が起きる可能性があるんです。そこをどう管理するかが、これからの大きな課題になってくると見られていますね。実用化されれば、サーバーサイドの性能が大きく変わるかもしれないので、エンジニアとしては進捗を注視しておきたいところです。
さて、お次はデータベース関連のニュースです。Postgres Bench というものが公開されたそうなんですが、これってどういうものなんですか？
これはですね、Postgres っていうよく使われるデータベースソフトなんですが、それをクラウド上で使う際に、サービスごとの性能を公平に比較できるベンチマーク、つまり測定ツールなんです。 クリックハウスというデータベース企業が開発して一般に公開しました。
あ、そうなんですね。でも性能の比較ってこれまでできなかったんですか？
実はですね、各クラウド会社がそれぞれ自分たちに有利な形で測定していたんです。AWS や GCP、Azure といった主要なクラウドサービスが対象なんですが、比べる基準がバラバラだったので、どれが本当に速いのか分かりにくい状況が続いていたんですよ。
え？それは困りますね。自分たちに都合のいい数字を出せてしまうわけですね。このツールが広まると何か変わりそうですか？
再現性を重視した設計になっているので、誰が測っても同じ条件で比較できるんです。そうなると各サービスが正直な数字をもとに性能を競うようになりますし、企業がデータベースサービスを選ぶときの判断材料がずっと明確になりますよね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。Linux がある古い機能をついに完全に取り除いたというニュースなんです。なんと、6年がかりだったそうで、すごい話ですよね。
ざっくり言うと、strncpy という C 言語の古い関数が、ようやく Linux カーネルから完全に除去されたという話なんです。360件以上のパッチ、つまり修正作業を積み重ねた末の達成なんですが、開発コミュニティにとってはかなり大きな出来事なんですよ。
え、6年間で360件以上ですか？その関数ってそんなに危ないものだったんですか？
そうなんですよ。strnkp は文字列をコピーする関数なんですが、文字列の末尾を示す印、いわゆるヌーシュータンの扱いが直感に反する仕様なんです。それが原因でバッファーオーバーフロー、つまりデータが想定外の領域にはみ出す脆弱性を生みやすかったんですよ。しかも Linux カーネルのような巨大なコードでは、この関数が何百箇所にも散らばっていたので、一気に置き換えるわけにもいかなかったんです。
えれ、それは知りませんでした。一箇所ずつ手作業で直していったってことなんですね。それって他のプロジェクトにも何か影響はあるんですか？
いいところに気づきましたね。今回の Linux の取り組みは、危険な古い API を段階的に廃止するアプローチの恒例として注目されているんです。他のオープンソースプロジェクトや組み込みシステムの開発現場でも、同じような地道な移行作業を促すきっかけになると見られているんですよ。
面白いですね。地道な積み重ねが業界全体に広がっていくってことなんですね。C 言語を使っている現場では今すぐ動きが出てきそうですね。
そうなんです。自社のコードに strnkpy が残っているようであれば、 strscpy や strlcpy といったより安全な代替関数への移行をこの機会に検討してみるといいですよ。まずは使ってる箇所を棚卸しするところからですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。英国の警察が AI を大規模に導入するという話題です。ポリス AI という名前のプログラムらしいんですが、これはどんな取り組みなんですか？
英国の内務省が7,500万ポンド、日本円でざっくり150億円規模の予算を使って、警察業務に AI を本格導入しようというプログラムなんです。国家レベルで警察のデジタル化を進めるかなり大きな動きですね。
ほう、150億円規模ですか？でも警察が AI を使うって具体的にどんなことをするイメージなんですか？
犯罪捜査の効率化や治安維持への活用が想定されていますね。ただ、AI が捜査や意思決定に関わるとなると、その判断は正しいのか、 誰でも確認できるのかという透明性の問題が出てくるんですよ。
え？確かに。AI がこの人が怪しいって判断したとして、その根拠がわからないのは怖いですね。そういう問題はどう解決していくんですか？
そこが今、世界中で議論されているところなんです。説明可能な AI、英語で Explainable AI と呼ばれる分野がすごく注目されていまして、AI がなぜその結論を出したかを人間が理解できる形で示す技術の整備が急がれているんですよ。今回の英国の動きは、そういった倫理基準作りを各国が加速させるきっかけにもなりそうですね。
ここは現時点では断定しすぎない方が良さそうですね。
はい。セキュリティやルールの話は更新で変わりやすいので、原文ソースも見ながら判断するのが安全です。
ラストはこちらのニュースです。SMPTE という団体が標準規格ライブラリを無料で公開したそうですね。ケンさん、これはどういう話なんですか？
SMPTE というのは、映像や音声の技術標準を決めている国際的な団体なんです。放送やストリーミングの技術的な土台を支えているところですね。その団体が持っている企画文書を誰でも無料で見られるようにしたというニュースです。
え？これまでは有料だったんですか？企画を調べるだけでお金がかかってたんですね。
おっしゃる通りです。これまでは企画文書を入手するのにお金がかかってたので、中小企業や個人の開発者には結構な壁になってたんですよ。それが取り除かれることで、小さなチームでも同じ企画を参照しながら製品を作れるようになるんですね。
おお、それは映像や音声の分野に関わる人たちにとってはすごく大きい話ですね。特にどんな人たちが助かるんですか？
いいところに気づきましたね。新興国の開発者や予算が限られているスタートアップなんかが特に恩恵を受けやすいんですよ。資格が共通で参照できると、異なる製品同士の互換性も上がりますから、業界全体のイノベーションが加速する可能性があるんですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。